長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。
今月はお薬手帳の活用について葛西薬局の岩井彩子さんにお話をお伺いします。岩井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、最近やっぱりよく耳にするお薬手帳なんですが、そもそもお薬手帳とはどういったものなんでしょうか。
はい、簡単に言いますと、皆さんの過去に服用した薬、今服用されているお薬の履歴書のようなものです。薬局ではお薬手帳にいつどこの医療機関から処方されたのか、お薬の名前、お薬の飲み方や服用期間、注意事項などを継続的に記録していきます。また患者さん自身のお名前、生年月日、住所、連絡先、アレルギー歴や副作用歴などを記載するページもありますので、記入しておいてください。
はい、ではこのお薬手帳を持っていることのメリットは何でしょう。
お薬の情報や患者さんの情報を病院や薬局などの医療関係者の間で共有することで、同じ種類のお薬が複数の医療機関で処方されるのを防いだり、飲み合わせで危ないものをチェックしたり、過去に起こったことのある副作用を回避できたりと、とても安心です。また東日本大震災や熊本地震のような災害が起きた時に、飲んでいたお薬や治療の経過がわからなくなってしまったことがありました。そんな中でお薬手帳を持っていた方は、服用中のお薬やそれまでの治療の経過が分かり、適切な治療やお薬の処方を受けることができたそうです。1月の能登半島地震でも活用されていたと伺っております。こうしたことから、お薬手帳の有用性が見直されて、皆さんにお薬手帳を活用していただけるようお声をかけています。また2016年からはお薬手帳の有用性が認められて、お薬手帳を薬局に持参することで、お薬の医療費負担を少し減らすこともできるように制度が変わりました。
制度も変わったんですね。
そうなんです。
はい、ではこのお薬手帳は薬局にだけ持っていけばいいんですか。
ぜひ医療機関には必ず持って行ってください。
はい、
先ほどお話ししたように、お薬手帳は皆さんの服用しているお薬の履歴書のようなものなので、お薬手帳に記載されている情報を見ることで、他の医療機関で処方されているお薬が分かりますし、重複や良くない飲み合わせを防ぐことができます。その他、市販の医薬品を購入する際やサプリメントを購入する際にも持参していただければ、効果的で安心して服用できるお薬やサプリメントを選ぶこともできますので、医療機関以外でもお持ちいただければと思います。
はい、医療機関以外でもお持ちいただいて使っていただきたいということですね。
はい、
で、一番気になるのが、いつも行っている薬局じゃなくて他の薬局でもらったお薬手帳というのを別の場所で出していいんでしょうか。
はい、もちろんです。お薬手帳は全国の病院、薬局で共通してお使いいただけます。時々病院または薬局ごとに分けて使われている方がいらっしゃるんですけれども、必ず一つにまとめて記載してください。病院ごと薬局ごとで分けてしまっては、お薬が重なっているとか飲み合わせなどをチェックすることができません。ご自身のお薬に関する情報として、一つのお薬手帳にすべての記録を残すことが大事なんです。お薬手帳がいっぱいになって終わってしまった場合は、薬局に相談していただければ、新しい手帳を無料で発行してもらうことができます。その際、患者さんのお名前や連絡先、アレルギー歴や副作用歴を新しい手帳に転記しておくことを忘れずにお願いいたします。前の手帳はそこに記載されているお薬を飲んでいただいている間は、しばらくは新 新しいものと一緒に持参していただくことをお勧めいたします。
はい、いつも同じ薬しか飲んでいないんだけれどもという方はお薬手帳必要ですか？
急に体調が悪くなっていつもと違う病にかかったり入院することになった時などお薬の正確な名前やいつから服用されているかなどを正確に伝えるのは大変難しいことです。また同じお薬が処方されていて体調変化もなく現在も続けて服用できているということを手帳に残すのも大事なことなんです。同じ内容でも続けて記録していってください。例えば目薬や湿布などの貼り薬でも飲み薬と併用を注意しなくてはいけないことがあります。さらに現在はジェネリック医薬品も数多く使用されています。お薬の名前が異なっていても同じ成分のお薬である可能性もあります。そういった部分のチェックにもなりますので必ず持つようにしてください。
はい、湿布薬、目薬なども注意しておかなくてはいけないんですね。
そうなんです。
はい、では他にはどのような使い方ありますか？
はい、血液検査の数値とか診察時の血圧、また予防接種の日付や種類などを記録されている方もいらっしゃいます。
うん、
残っているお薬の量を記録していって処方日数を調節してもらっている方もいらっしゃいます。
なるほど。
はい、お薬が変わった時にその理由を書いておいたり市販薬や健康食品サプリメントを購入した時も記録しておくと良いかもしれません。
はい、
他には医師や薬剤師への質問や要望などがあれば時間が経つと言いたかったこと聞きたかったことを忘れてしまうことがあるのでどんな些細なことでもお薬手帳にメモしておくというのも良いと思います。
確かに。
このようにお薬手帳は一種の健康管理手帳なんです。薬の記録以外にも工夫して使っていただき常に持ち歩いていただきたいと思います。
なんかいろいろメモとして書いておくと便利ですね。
そうなんです、
はい、でお薬手帳というのは私は紙を使ってるんですが紙以外にもあるんですか？
最近では電子版のお薬手帳というものも利用されております。
うん、
お手持ちのスマートフォンなどにお薬の情報を保管し紙のお薬手帳と同様に活用されている方も多くなってきています。またスマートフォンと連携していますので飲み忘れ防止アラーム機能を備えていたり紙のお薬手帳にはない機能も提供されていたりします。先ほどお話しした災害時において避難時にお薬手帳は忘れてしまったということがあっても携帯電話やスマートフォンは忘れずに持っていかれていると思いますので薬の履歴の確認に役立つことが大いに期待されています。
うん、
さらに2021年よりマイナンバーカードに健康保険証などの機能が順次加わっています。お薬手帳もその機能の一つでありカードに搭載された IC チップで個人認証してインターネットで過去の薬の履歴が確認できるようになる仕組みのようです。現在ではまだ全ての履歴を確認することができないようですがこれからどんどん進歩していくと考えられています。このようにお薬手帳も時代に合わせてどんどん進化していっています。紙タイプ、電子版タイプのどちらでもご自身の生活スタイルに合わせてご利用いただければよろしいかと思います。
そうですよね、自分の身を守るためにもお薬手帳は常に持ち歩くということが大切なんですね。
そうなんです。まずはお薬手帳を常に携帯していただきお薬による健康被害からご自身の身を守りお薬を安全かつ効果的にお使いいただくためぜひご活用ください。
はい、今日はお薬手帳の活用について電子版もあるということですのでね、皆さんにしっかり知ってもらえたのではないかと思います。葛西薬局の岩井彩子さんにお話をお伺いしました。岩井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。